ドクター岸の漢方ライフ。ドクター岸の漢方ライフは、医師である岸大二郎が皆さんから寄せられた体のお悩みを漢方や鍼灸の知識で解決する番組です。治療しているのに良くならない、病名はあるけれども治療方法がない、症状はあるのに検査で異常がないなど、現代医学の情報はもちろん、漢方や鍼灸の知識をお伝えすることで、体の不調で諦めていたことに挑戦できる人生の支えになりたい、皆さんのハッピーをお手伝いする岸漢方クリニックがお送りします。皆さんこんにちは、岸大二郎です。ドクター岸の漢方ライフ、今回は185回目をお送りいたします。ということで、前回からですね、21歳女性の方のコロナワクチン接種後の動悸というご相談ですね、中医学的なお話をさせていただきたいと思います。コロナワクチン接種後、車に乗って帰るときに動悸が突然出現しました。でその後から動悸が出るようになって、2週間後には喉が細くなった感じが出てきて、飲み込みが悪く通らない感じが出現しているようです。食欲はあるけれども食べられない、痰も飲み込めず口の中に溜まってしまう、動悸が出現するときはお腹が張った感じになると。で、近隣に受診したところでパスを処方され、飲んだときは胃がまだ動悸が出現するので困っていますということですね。ある症状としては動悸、早くなる動悸、喉に空気が入っていかない、急に上半身が熱くなって手が冷たくなる、息苦しさがあるということです。で、今から言う症状はないようなんですけれども、不眠、途中覚醒、食欲低下、便秘、下痢、咽頭痛、咳、吐き気、汗がいっぱい出る、多汗、胸痛、そういったものはねありませんということだそうですね。先日からお話ししてます、厚生省のホームページにあるコロナワクチン後遺症患者の会という方の資料をね拝見しますと、コロナワクチン後に医師から診断された病名というのはですね、246名病名も言われたって言います。320人にアンケートを受けてますから、だいたい70人は病名がねないと、そういうことのようですけれども、病名がないとね診断治療できないのが現代医学ですから、それはちょっと残念ですね。で、その治療じゃない、病名をね言われたのは何が一番、多かったかっていうと、うつ病、自律神経失調症、慢性上咽頭炎、あとは筋痛性の脊髄炎、高血圧、不整脈、逆流性食道炎、関節リウマチ、線維筋痛症というのが多かったようです。今回の中には、今回のこの動悸っていう症状はね、動悸っていうところでもいいんですけど、病名とかね、喉が詰まったとか、飲み込めないとかっていう、食欲あるけど飲み込めなくて食べれない、体重が減るなんていうことだと、もううつ病とかね、自律神経失調症とかね、そういうのにすぐ病名つきそうですね。で、それもあってデパスっていうね、このいわゆるこの精神安定剤を処方されたっていうのは、それに一致してるのかなと思います。はい。ちなみに、そうですね、現代医学だと、あと他には場合によると胃カメラとかもねやったかもしれませんけれども、それは置いといて、で中医学的にはねどんなことかっていうと、動悸の原因のうち原因は大まかに考えて2つあって、実症と虚症っていうことになりますけど、何かもの良くないものがあって症状が出てる場合と、 必要なものが足りなくて症状が出ちゃった場合ですね。特に今回は動悸っていうことで心臓に関係がありますから、心臓で、気がね、気や血が足りなくなってしまう場合の動悸っていうのは、まあその巨匠の方の動悸ですね。気や血があるんだけれど、それが滞って流れが悪くなって出ちゃう場合が自主症の症状になりますけど、今回のこの人は21歳女性で、今まで病気もないですし薬も飲んでなくて困ったことはないようなので、多分急にそのワクチン打ったから巨匠の症状が出るっていうよりは、まあ自主症、余計なものがあって、流れが悪くなって症状が出てるって考える方が、普通、自然ですね。特にその喉が詰まった感じがするとか、喉に空気が入っていかない、あとはその上半身が急に熱くなって手足が冷たくなるなんていうのは、気の流れが悪くなっている典型的な症状ですね。そう考えると、すごい分かりやすいヒントをいただいたなと思います。なので、特にですね、全身のその気の流れを調整する薬をね、使ったり、あとツボを使って、治療すれば良さそうですね。で、じゃあ、なんでこれがね、ワクチン打ったら急にその気の流れが悪くなったのかっていうことも、これは考えていかないと本質に至らないですね。表面に出てるコロナワクチンのによるこの動悸っていうとか、喉詰まっちゃうとかっていうのは表面に出てきてる症状なので、表面の表じゃなくて指標の表ですね。表症って言います。で、それが芯が問題で、芯の気血の流れが悪くなってっていうことは、じゃあそこに原因がありますよねっていうのは、その元々の原因なんで、本治、そこを治すことを本治と言いますけれども、表治でね、この動悸だけ治したんじゃダメで、じゃあ心臓の気血の流れをちゃんと治さないと本治にならないよねなんていう言い方をするわけなんですね。よく下手な医者は表治ばっかりやって本治ができないとか、そんな感じで我々は言葉を使ったり、そういう考え方をしています。だからその風邪がひいたから熱を下げようって、熱下げるだけでもいい、満足してもらえればいいんでしょうけど、熱下げただけじゃなくて、なんで熱が出たか考えて治療せんといかんよねっていうところが、治療の原則という基本になるわけですね。そういうのできてない人がとても多いですと。じゃあ今回なんでコロナワクチンを注射したら動悸の流れが悪くなっちゃったかっていうのを考えた場合、僕もワクチン打つ側の人でしたけれども、ワクチン打つ時って肩にあるこの三角筋っていうね、この膨らみのところに打つんですよ。でそこに筋肉注射をするんですね。痛いですよね、筋肉注射ね。本当ごめんなさいって思いながら注射してますけど、でそこでワクチンっていうのは、今回はそのスパイクタンパクをね、自動的にこうわーって作っていく、自分以外のものがどんどん増えていく、つまり我々から考えているとその蛇が生成される、そういう行為をやっているのかなっていうふうに考えます。そうすると中医学で表面からね、蛇がバーって入ってくるっていうのと、体の奥の方で、特に消化管ですね、消化管で蛇が滞留してますよっていうパターンと、あとはその間で蛇があるよっていう場合がね、考えた時に、今回はこの筋肉の中で蛇が継続的に作られているっていうことは、 もうあの表面じゃなくて内側にね蛇が侵入してきてる状態だっていうふうに考えます。そうするとそういうのはあの六経弁証って言ってね、弁証であの病気の分類の仕方で考えると小陽病にあたるわけですね。普通は風邪ひいて表面に蛇がついてそれが奥に入って小陽に入ってそれがもっと奥に入って陽明病っていうその深いところに入った病気になるんですけど、今回は注射することによっていきなり筋肉の中に蛇を注入していくっていう行為ですから、まあ小陽病でいいだろうなというふうにはまあ考えられます。しかもあのこの肩の三角筋っていうのは手の小陽三小経が走ってるところですね。ちょうどそこにこう目かけて注射するわけなんで、まあ小陽三小経に影響が出て、だ経絡だけじゃなくてその臓腑にまでね症状が及んでしまっているというあの状態でいいと思います。でしかもじゃあその三小って何ですかって考えると、体中に張り巡らされているネットワークでその中を気や血が流れていくと、で流れていって受け渡しをしていく、臓器の受け渡し、臓器と臓器の間のその気血の受け渡しをしたりですね、気や血がじゅんぐり巡っていく通路になってますよということなんですね。現代風に考えるとリンパがそれに当たるのかなっていうふうに考えられます。リンパ腺がね体中に巡らされてて中にリンパ液が流れてて、でそこに気も流れていてっていう状況を考えると、まあ結構符合するのかなというふうに考えますから、小陽病気、特にそのまあ我々で言うとその小細工刀をね使いたい、小僧細工剤を使いたいなっていう感じの状況と、あとはその小陽三小経を使いたいよっていうのと、気の流れが急に悪くなっていく、で喉に空気が入っていかないっていうのは上から下に入っていかないわけですよね。ということはあの今病態として下から上にこう突き上がってきちゃって喉にあの違和感あのがあると、飲み込めないと、飲み込むっていうのは上から下の流れですからね、これができないということは下から上に来ちゃってる、で急に体が熱くなるっていうのも気逆の症状で下から上に気がうわって上がってきちゃってるわけなんで、それをこう下げてあげる治療をしてあげればいいよねっていうのはまああの自明というかね、そうでしょ、じゃあ何がいいですかってなった時に、まあ多分針が一番いいかなと思います。特にその小陽三小経を使ったりですね、足の小陽単経を使うような治療は一つヒントでありますよね。僕はあの大好きな足輪灸とかね、あのありますし、あとはその気が下から上に上がってっちゃう、そして喉に詰まってるなんていうところを考えると、あの小脈がねあのかあの使うっていうのは考えられますから、まあ酵素の大好き、僕の大好き酵素ね、そんなの使ったりもいいのかなと思います。で漢方薬でやった場合、気の流れを良くしてね下から上に突き上げちゃうなんていうのがありますから、これであの動悸が出現するときはお腹が張った感じになるっていうね、これはまあすごいいいヒントかなと思う。下から突き上げてきてるんじゃないかな、横隔膜で引っかかってますっていう感じですから、これ両経十間筒を使いたいですよね。うん、両経十間筒を使うと多分気が上がって動悸がしちゃう、喉詰まっちゃうっていうのをこう良くしてくれるんじゃないかな、と思いますね。でこれね、夜その動悸がね出るっていうことではなさそうなので、だからまあ なんか足りなくて出てるっていうよりはやっぱり流れが悪くなってるっていうところですよね。だここにあの心や気血を補う治療をすると、ただでさえ流れが悪いのに、流れが悪いところにその流れるものを増やしていくっていうと余計流れが悪くなっちゃいますから、症状悪くなるっていうことがね考えられるので、ちょっとそこは虚実を見誤らないようにしないといけない症例なのかなと思いました。なので岸漢方クリニックを見ていただいたら、まあちょっと針治療、あとはそのパッチですね、パッチ芯をずっと貼っといてもらったり、あと耳の耳つぼのね治療でやるとより一層いいんじゃないかなと思いますけれどもね。岸漢方クリニックでもコロナ後遺症ですとかワクチン後遺症の方ね、積極的に治療させていただいて結構皆さん良くなっていただいているので、ぜひですねご相談あればお問い合わせページから お便りお問い合わせください。あ、そのそれでね、漢方ライフでもお悩み相談募集してますので、まあ、まず受診する前にね聞いてみたいなっていう方はホームページのお問い合わせ欄からお問い合わせください。ホームページの URL は高崎-漢方.jindo.com です。ホームページには LINE の URL も載せてありますので、 LINE で直接お問い合わせていただいても構いません。お悩みにねあっても異常ないよとか言われちゃった人とかね、ちょっとかわいそうだなと思いますし、僕ならなんとかできるんじゃないかなと思いますから、ぜひお問い合わせいただければなと思います。さあ、じゃあ次回はですね、そんなこの動悸とか喉が詰まるっていう方の昔の人はどう考えていたのか、需要あるのかいつも思いますけど、ぜひ万病回春の話をねさせてもらいたいなと思います。ということで、じゃあ今回は以上になります。皆さん、それでは次回またお会いしましょう。さよなら。